半七捕物帳、青山の敵討ち。岡本喜道著。音訳高畑靖子。1。読者もすでにご承知の通り、半七老人の話はとかくに芝居がかりである。もっとも昔の探索はいくらか芝居気がなくてはできなかったのかもしれない。したがってこの老人が芝居好きであることもしばしば紹介した。日清戦争が突発する2月ほど前、明治27年5月の20日過ぎである。例のごとく日曜日の朝から赤坂の宅へ推参すると、老人は昨日新富座を見物したと言った。新富は桜宗吾でしたね。そうです、そうです。九蔵の宗吾が評判がいいので見に行きましたよ。九蔵の宗吾と後年、年の甚兵衛と幻長吉、みんなようござんしたよ。資格が火薬で宗吾の女房を務めていましたが、これも案外の出来で、なるほど達者な役者だと思いました。中幕に佐賀や三室の浄瑠璃がありましたが、九蔵の三国にはほんのお付き合いという了見で出ている。嵯峨野城の滝夜叉は不出来。これは散々でしたよ。何しろ光圀が肝心の物語をしないで、鬼縁の鷲沼太郎とかいうのが名代を務めるという始末ですから、真面目に見てはいられません。老人が得意の劇評は、とうとうとして容易に作るところを知らざる勢いであったが、それがひとしきり済むと、老人はさらに話し出した。あの桜宗吾の芝居は、三代目瀬川如光の作で、嘉永四年、猿若町の中村座の8月興行で、下題は東山桜草子と言いました。その時代のことですから、本当の桜の事件として上演するわけにはいきません。世界を変えて足利時代の芝居にしてあるのですが、私森甚兵衛と幻長吉が彦三郎、宗吾が小団次、宗吾の女房お峰が菊次郎、いずれもハマり役で大評判。8月から9月10月と三月も続いて打ち通しました。そこで表向きは足利時代のことになっていますが、下総の桜の一件を仕組んだのは誰でも知っているので、桜寮のお百姓たちも見物のために江戸へ続々出てくるというわけで、芝居はいよいよ繁盛しました。もちろん芝居の方でも抜け目がなく、今度の宗吾を上演するについては、座方の者がわざわざ桜まで参詣に出かけ、大いに芝居の広告をしてきたのでした。こんなことは昔も今も変わりはありません。その桜寮のうちで、村の名は忘れましたが、金右衛門、為吉という二人の百姓が江戸へ出てきました。これも中村座見物の連中で、15人連れで馬喰町の下総屋に宿を取っていたのです。金右衛門は娘のお産、為吉は妹のお種を連れていましたが、江戸へ着いた翌日はまず中村座見物。あとの2日は思い思いに江戸見物をして、それからみんな一緒に帰国するという約束。そこで第1日の中村座では、宗吾の子別れで泣かされ、宗吾の幽霊で脅かされ、無事に見物を済ませたので、2日目からは勝手に出歩くことになる。金右衛門と為吉は、四ツ谷と青山に親類があるので、江戸へ出た以上、そこを訪ねなければならないと、二人は他の一行に分かれて、馬喰町の宿を出ました。9月末の晴れた日で、お産とお種の女たちも、もちろん連れ立って行きました。お話の分かりやすいように、ここで少し戸籍調べをいたしておきますが、金右衛門も為吉も、土地では相当の農家で、金右衛門は38、 娘のお産は16、為吉は21で、妹のお種は17。双方は何かの遠縁にあたっていて、来年はお産を為吉の嫁にやるという約束もできていたのですから、いわば一家も同然の間柄で、金右衛門が自分の親類を訪ねるといえば、為吉兄弟もついていくということになったのです。金右衛門の一行四人は、まず、四ツ谷塩町の親類を訪ねて、ここで昼飯を馳走などになって、それから千駄ヶ谷谷町に住んでいる親類を訪ねることになりました。その親類も、やはり下総屋といって、米屋をしているのです。その頃は、どこへ行くも勝ち歩きですから、らちは明きません。おまけに、江戸の勝手をよく知らない人たちが、道を聞きながら歩くのですから、いよいよはかどらない。その日の八つ半、午後3時ごろに、青山六道の辻に差し掛かりました。六道の辻なぞというと、なんだか幽霊でも出そうな、すごいところのようにも思われますが、道の都合で四つ辻が二つある。それが続いているので、東から来る道が二筋、西から来る道が二筋、それに南北の大通りを加えると、道が六筋になる勘定で、誰が言い出したのか知りませんが、六道の辻という名になってしまったのです。ここらは、小役人やお先手の組屋敷のあるところで、辻の片側には少しばかりの店屋があります。その荒物屋の前に荷を下ろして、近在の百姓らしい男が柿を売っていました。そこへ、大将、袴、武家の若党風の男が来かかって、その柿の実を買うつもりらしく、売り手の百姓を捕まえて、何か値段の駆け引きをしていました。するとそこへ、また一人の浪人風の男が来かかって、前の侍を一目見ると、たちまちに景色を変えて、大音に叫びました。己盗賊見つけたぞ。見つけられた若党も驚いた様子で、何か返答をしたようでしたが、それはよく聞こえませんでした。一方の浪人は腰刀を抜いて飛びかかる。若党はいよいよ慌てて逃げかかる。その後ろから右の肩先へ切りつける。倒れるところをまた切るという騒ぎ。切られた若党はその場で息が絶えてしまいました。金右衛門の一行はちょうどそこへ通り合わせて、自分たちの目の前でこの活劇が突然に始まったのですから、昨日見物した中村座の芝居どころではない。四人は青くなって立ちすくんでいると、浪人は血刀を鞘に収めて四人を見返りました。お前たちには気の毒だが、ここへ来合わせたが時の不祥だ。この場の証人になってくれ。嫌も応も言われないので、四人はその侍の後についていくことになりました。柿を売っていた男、荒物屋の女房、これも一緒に連れて行かれました。元来が往来の少ない片側町、他の店の者は慌てて奥へ逃げ込んでしまったので、これだけの人間がかかり合いになったわけです。以上6人を連れて、浪人はその近所にある水野泉の神屋敷の辻番所へ出頭しました。その浪人の申し立てによると、自分は中国何菓子藩の伊沢千右衛門というもので、父の兵太夫は御金蔵番を務めていた。しかるにあるよ、その金蔵を破って金箱を抱え出した者がある。兵太夫が取り押さえてみると、それは愛役の山地群蔵であった。群蔵は自分の不心得を深く詫びて、どうぞ内分にしてくれとしきりに頼むので、兵太夫も承知して、そんならその金箱を元のところへ戻しておけと、二人が金蔵の方へ引っ返そうとするとき、群蔵は不意に兵太夫を切り倒して、金箱を抱えて逃げてしまった。 兵太夫は深でながら息があったので、その始末を言い残して死にました。こうなると山路群造は重々の悪人で、お家にとっては金蔵破りの盗賊、仙右衛門にとっては親の仇ということになります。そこで仙右衛門は神に願って暇をもらい、仇の行方を探しに出ました。仙右衛門はまず京大坂を探索しましたが、さらに手がかりがないので、東海道の宿宿を探しながら江戸へ下ってきて、去年の夏から一年余りも江戸市中を徘徊しているうちに、今日図らずもこの六道の辻で群蔵の姿を見つけたので、すぐに名乗りかけて討ち果たしたというのです。普通の喧嘩口論とは違って、仙右衛門の申し立ては立派に筋道が立っています。主家の盗賊を仕留め、合わせて自分の親の仇を討ったのですから、辻番所でも粗略には取り扱いません。それはお手柄でござったというので、湯などを飲ませてくれる。金右衛門の一行四人と、荒物屋の女房と柿売りと、皆一通りの取り調べを受けただけで返されました。これでまずほっとして、金右衛門の一行は、千駄ヶ谷谷町の下朝屋へ訪ねて行って、今の話などをしていると、やがてこんな噂が耳に入りました。六道の辻で仇討ちをした伊沢仙右衛門という浪人者は、水野家の辻番所から姿を隠したというのです。この時代の法として、こういう事件のあった場合には、ひとまずその本人を辻番所または自身番に留め置いて、その主人の屋敷へ通知すると、主人の方から衣服の紙下を持たせて、迎えの者をよこすことになっている。そうして辻番の者に向かって、これは自分の屋敷の者に相違ないことを証明した上で、本人を受け取っていくのです。そこで仙右衛門の申し立てによると、自分は備中松山五万石、板倉周防の神の範疇であるというので、辻番所からはすぐに外桜田の板倉家へ使いを出しました。その使いの帰るのを待つ間に、仙右衛門は失礼ながら便所を拝借したいという。油断して出してやると、それぎり帰らない。いずれ屋敷内に忍んでいるに相違ないと、そこらをくまなく詮議したが、ついにその姿は見当たらない。何しろ場末の屋敷で、その横手は大きな竹やぶになっているから、それをくぐって逃げ去ったのではないかという。そのうちに使いが帰ってきて、板倉家ではそんなものを知らないという返事です。さては偽物かということになったのですが、偽物ならば随分ずうずうしいやつ。白昼人殺しをしておいて、敵討ちだなぞと偽って、自分から辻番所へ届けて出るとは、あまりに人を食った仕方です。しかし、それが通りがかりの喧嘩でなく、いきなりに声をかけて切りつけたのを見ると、切ったものと切られたものと、両方が見知り合いであるに相違ない。検死の役人が出張って、切られた若刀を改めると、年の頃は34、5で、どこの屋敷のものか別に手がかりになるようなものもありません。懐の紙入れには2両ばかりの金が入っていました。その当時2両という金はなかなか馬鹿になりません。軽輩の若刀らにしては懐が重すぎると思われたのですが、他に詮議のしようもないので、まずそのままに済みました。この噂を聞いて金右衛門の一行も驚いて、なるほど、お江戸は恐ろしいところだと舌を巻きました。いや、これだけで済めばよいのですが、まだ恐ろしいことが続々出来したのです。まあ、お聞きください。2